皆さんこんばんは。いかがお過ごしですか？ほぼ3ヶ月に一度のお楽しみ、世の光ジェネレーション X ナビゲーターの江橋真美です。そして恋愛や結婚を語らせたら右に出る牧師はいない、笑いと感動で命と性を語る牧師こと当番組メインパーソナリティの、
はい、水谷清です。
水谷先生よろしくお願いします。よろしくお願いします、まあ、先生とはねこうやってスタジオでお会いするの3ヶ月に1回ぐらいなの で、
そうですよ、ね、
あの番組前にすごい盛り上がっちゃうんですよね。
いや
もう今日は散々先生に早く仕事させてくれって何回も何回も怒られたんですけど、まあ、いろいろほらお話ししたいことってあるじゃないですか、
うん、
ね。
でもねもうだから収録、ま、前いつまでも収録は始まんないじゃないですか。
いやでももう夏休みでしょ、ね、今この放送がされてる時は ね、
う
ん、だからまあいいかなって理由にならないですか。
まあまあ
でもほら先ほど先生ご紹介したけど、うん、ほら恋愛や結婚を語らせたら右に出る牧師はいない先生ですから、
はい、
どうしてもやっぱりスタッフとあのいろいろ結婚についての話とか ね今日はね散々結婚というのは自分に死ぬことだ、
そう
自分に死んで独身の命に死んで相手の命に生きることだってねかなりありがたいお言葉いただきましたからね、ま
あ、ある意味墓場ね、墓場から蘇るって話 ね、 そ、 うね、
それはその、うん、今ね番組聞いてくださってるね、うん、若いリスナーの方たちね独身の方多いと思うんですけど、うん、それ希望と考えていいんですか。
そう希望ですよ、希望ですよ。
墓場は希望、
墓場から蘇るってね、
墓場から蘇る、
ね、キリストと同じ、
うん、結婚はキリストと同じ実行を犠牲にしてということでしょうかね、
はい。
まあ、今日はねあの夏休みということでまた別の話題をご用意してるんですけれども、この世の光ジェネレーション X は月の第5日曜日に東海ラジオだけで放送しています。いつも放送している世の光イキイキタイムの特別バージョンです。ジェネレーション X では恋愛や結婚、クリスマスやバレンタインなど毎回様々なテーマをセレクト。今回はどのようなテーマでしょうか。最後までお聞き逃しなく。はい、ということで今日は7月30日になりましたね。
はいはい、
だからもう7月も間もなく終わりですけれども、
いよいよ8月ですね、
うん、はい。
6月のねもらったボーナスや夏休みにね頑張ったアルバイト代で、まあ、ずっと欲しかったものを買おうとかね、から夏休みの旅行やレジャーをこう計画中なんて方もいらっしゃるのでは。
そうですね、まあ、普段細々といろいろ苦労しながら生活してると、うん、そういう特別収入ってやっぱりすっごく嬉しいですよね。
嬉しいですよね、うん、お金ってね本当人喜ばせたり逆に悲しませたりします、
うん。
まあ、昔からねお金にまつわる格言やことわざが多いっていうのも納得ですよ、う
ん、確かにあのすぐにいくつか思い浮かびますよね。
そうですか、うん、じゃあ前半を言いますから後半を答えてください。そしてね、
はい、
そのことわざ格言の意味をおっしゃってくださいね。
はい、分かりました。
はい、第1問、
はいは
い、いつまでもあると思うな、う
ん、親と金、まあ、あるうちに大切にしましょうっていうことですよね。
はい、正解ですね、うん。金は天下の
回り物、
うん、
これはお金は流通するものだから、まあ、今なくても失望しないようにってどちらかっていうと励ましの意味があるんでしょうか。
はい、これも正解ですね、うんうん。地獄の沙汰も
金次第はい、死後の行き先までも決めてしまうほどお金には力があるっていうことですよね。
これまたね大正解ですね、はい。こうした格言やことわざにはお金というものは大切で必要で力のあるものなんだっていう前提があるように思うんですね、
うん。まあ、でもお金は確かに必要で大切で力がありますけど、ちょっと負け惜しみかもしれませんけど、うん、お金で買えないものって結構ありませんか。
ねえ、そういえばね、うん十億円をかけて、まあ、何千人もの女性とお付き合いしてきたお金持ちっていう方はいらっしゃいましたけど、まあ、どうも実はねとっても孤独でいつも不安を抱えておられたようですね。
やっぱり本当の愛とか温かな家庭とか安心などっていうのはお金では買えないんでしょうかね。
そうね。でもね逆に私たちが生きていくのにねなくてはならないものの中には無料のもの、ただのもの、ね、お金で買う必要がないものってありますよ。
時間ぐらいしか思い浮かばないですね。
例えばね、今こう吸ったり吐いたりしてるやつですよ。
あ、空気。
そうそうそうそう、
はいはいはいはい、
ね、空気以外でも太陽の光もそうですし、水もね、水道でなければ無料じゃないですか。本当に生きていくのに必要なものってただ無料なんです。
でも先生、綺麗な空気とか綺麗な水とかやっぱりお金がかかるんじゃないかな、うん、って。
それは質を良くするためにね、はい、ね、お金がいるんだ、はい、いるんですよ。
そうですね、まあ、お金は必要で大切、力があるけど限界があるっていうことですよね。
そうそうそうそうね、はい。だからいざという時確かに役に立つのはお金ですよ。でもいざという時、ね、役に立たないのもこれまたお金なんじゃないですか。
お金は頼りになる時もあるけれども頼りにならない時もあるっていうことですね。
ね、 だからね、お金を大切にしないのも間違いだし、逆にお金が全てのようにね考えるのも、これは違うんじゃないかと思うんです、うん、お金と自分のこう関係っていうものをね考えたいですね。
人間関係とか考えることありますけれども、お金と自分の関係も大切っていうことですね、うん、そういえば聖書にもお金にまつわるお話や教えがよく出てきますよね。
そうなんですよ、ね、聖書はまさにお金と自分の関係を教えてくれています、
うん、お金は必要で大切、でも限界がある。では自分とお金との関係をどうすればいいのか、次のコーナーで水谷先生にじっくり語っていただきます。
水谷清、お金と自分の関係を語る。16世紀から17世紀にかけて活躍したイギリスの哲学者フランシス・ベーコンはお金についてこんな名言を残しています。お金は良いしもべだが悪い主人にもなる。お金は良いしもべだが悪い主人にもなる。お金は良いしもべです。私たちの必要を満たします。生活を豊かにしてくれます。誰かのためにお金を使えばその人を喜ばせることもできます。募金や寄付をすれば貧しい人、苦しんでいる人を助けることもできます。逆にお金を主人にしてしまうとどうでしょう。自分はお金のしもべになってしまいます。お金のために自分を犠牲にし始めます。そうなればお金は手に入れることができたとしても、愛や幸せ、健康や家族などお金で買えない大切なものを失いかねません。お金と自分との良い関係は、お金をしもべとして決して主人にしないことだと言えるのではないでしょうか。実は聖書にもお金と自分の関係を教える言葉があります。新約聖書マタイの福音書6章24節をお読みします。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。神様に仕えるとは、神様を愛し、神様に礼拝を捧げ、神様を一番に信頼して歩むことです。一方、富に仕えるとは、お金を愛し、お金に自分を捧げて、お金を一番に信頼して生きることです。聖書は、神様とお金の両方に仕えることはできない。二者択一、どちらか一方だけだよと私たちに語りかけています。この言葉から、こんな格言を考えてみました。神と金、一字違いで大違い。神は使えるもの、金は使うもの。神様を知って、神様を信じて歩む中にこそ、自分とお金の幸せな関係があると思うんです。神様を主人として使えるとき、私たちはお金を主人とすることはなく、良いしもべとして使うことができるのです。皆さんはジョン・ロックフェラーという人物をご存知でしょうか。ジョン・ロックフェラー、彼は有名なロックフェラー財団の創始者で、まあ、歴史的な大富豪でもあります。ロックフェラー氏は貧しい行商人の子供でしたが、20代で独立し実業家となります。30代で石油会社を設立し、40代にはなんとアメリカの製油能力の 90% を独占します。大成功を収めるんですね。彼は石油王と呼ばれ、人類史上最高の富豪と言われるようになりました。しかし50歳を過ぎた時、彼は極度のノイローゼに陥ってしまいます。来る日も来る日もミルクでクラッカーを流し込むという食事が続きました。大富豪の食事は最も貧しいものでした。夜も眠ることができず、ベッドの上で苦しみもがくばかり、もうあとは死を待つばかりの状態になります。この死に向かう苦しみの中で、ロックフェラー氏は我に返るのです。今までの自分の生き方の間違いを認めたのです。彼は神様の前に悔い改め、神様のもとに立ち返り、神様を自分の主人として歩み始めました。 その時からお金のしもべのようになっていた彼はお金の主人となり、お金を良いしもべとして使うようになります。ロックフェラー氏は実業界を引退すると、その莫大な富を慈善事業に注ぎ込みます。財団を創立し、大学を設立し、社会福祉事業を広く進めます。彼に決して幸せを与えることがなかった莫大な富は、多くの人々を助け、社会を潤し、彼自身をも生かしました。これが有名なロックフェラー財団の始まりだそうです。聖書は言います。あなた方は神と富とに仕えることはできません。自分とお金の最も幸せな関係、それは聖書によれば神様を愛し仕えることにあります。生まれながらの私たちは神様を離れて、自分自身を自分の主人として生きていきます。そして自分の必要や願いのためにお金を使うのですが、そこには本当の満足や尽きることのない喜びはありません。しかし神様はそんな私たちを愛し、出会ってくださる方です。神様と出会い、神様を主人として、神様が願うように生きることを願い、その上でお金を使います。その時にお金は良いしもべとなり、自分と周りの人たちを生かします。いえ、お金のことだけではありません。すべてのことについて、神様と出会い、神様を主人とするところから、自分自身と周りの人たちを本当の意味で生かす歩みというものが始まるのです。そのような幸せな歩みへと私たちを導く聖書を読んでみてはどうでしょう。また神様との出会いをお手伝いしている近くのキリスト教会に集いますように。お勧めします。
先生、今日石油王の話出てきたじゃないですか、はいはい。まあ、石油王のね妻ってちょっと憧れたりしたんですけど、
う
ん、
そうですか。
だけどやっぱりミルクとクラッカーだけの食事はちょっと無理かなって思ったりとかあと神に仕えて金をしもべにって、なんかかっこいいですよ ね、
かっこいいね。
私のしもべは金よみたいなちょっとそれも言ってみたいかなと思ったんですけどちょっと話の流れ違いましたかね。
しもべいっぱいいるといいね。いっぱいいると
あ、そうですね。でも何にしてもやっぱり関係をうまく、人間関係だけじゃなくてお金との関係をしっかり考えていかなきゃいけないなってことはすごく思いましたね。さて、今日のジェネレーション X いかがでしたでしょうか。番組宛に感想などのメールをくださった方の中から2名の方へ抽選で水谷先生の本をプレゼントしています。 E メールで、お便りを寄せください。 genex@pba-net.com genex@pba-net.com までどうぞ。太平洋放送協会の世の光のホームページの中からもお便り、メッセージ、お寄せいただくことできますので、ぜひホームページチェックしてみてください。プレゼントのご応募お便りには住所、お名前、年齢、番組の感想や近況、水谷先生の質問などもお書きください。さて次回のジェネレーション X なんですが、はい、2018年9月30日深夜の放送予定です。ということで今日のお相手、江橋真美と
水谷清でした。
さよなら。
さよなら。
この番組は東海地区のプロテスタント諸教会の協力でお送りいたしました。